ここからは重村と
設楽が我が町の NPO のコーナーをお送りします。
さて本日はゲストに枚方アマチュア無線クラブの会長熊原克行さんと事務局担当の竹地明和さんにお越しいただきました。今日はこれから予定されているイベントや日頃の活動についていろいろお聞きしていきたいと思います。熊原さん、竹地さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは1年ぶりのご出演ということなので、まず枚方アマチュア無線クラブがどのような団体かご紹介いただけますか。
市として枚方市内でアマチュア無線局を開局しているアマチュア無線の団体、
はい、
地域クラブとしては枚方アマチュア無線クラブというのが、唯一の団体ということになってます、
はい、それってその地域であるんですか、それぞれ。
そうですね、はい、各地域であるんですけど、同じ名前、同じ地域代表地域クラブっていうのは、その地域に一つしかないというふうに、
はい、
JRL 登録、まあ、大きな団体なんですけど、そこに登録しているのが枚方としては枚方クラブが唯一という意味ですね。
ね、現在結構前出演していただいた時もなんか結構たくさんいらっしゃるなっていう印象だったんですけど、現在のアマチュア無線クラブさんのメンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、今年今年度2名の入会者がありまして、
はいはい、
現在ちょうど40名になりました。でそのうちの7名が中学3年生中島君という男の子ですが、平成生まれ、唯一の平成生まれの
すごいですね。
入りました。
え、中学生がなんでこのアマチュア無線に興味を持ったんでしょうね。
それはまあご本人が、
まあそうでしょうけど、
はい、学校だとか、お父さんがですね、業務無線ですね、会社の方で使ってると、
はいはい、
そういったことから興味を持たれたようです。ただお父さんはアマチュア無線はやっておりません。
あ、そうなんですか。
そうなんですか。
ご本人が興味を持ってご自分で免許証を取られたと、
はい、
開局されておられます。活発に運用されておられるようですが、
へ、なんかね、中学生のメンバーが入ったっていうので一気に若返りをされたような、はい、感じがしますけれども、もうなんか実際に更新というかこう交流はあるんですかね、もうアマチュア無線の
中で、はい、我々のクラブの中のメンバーとはですね、はいはい、中島君とはもう更新されてる方もいらっしゃいますが、
はいはいはい
はい、まあ、私はまだ更新はしておりません。
はい、
結構ね、アマチュア無線ですから、やっぱりアマチュア無線通してなんかこうなんていうんですか、ミーティングじゃないんですけどいうのをされてるんですかね、普段は。
はい、電波を通じて毎週土曜日の21時30分から、はい、電波を通じて、ロールコール、あるいはオンエアミーティングって言ってますけど、
はいはい、
そういうのをやってて、で月に1回、実際に集まって、
はい、
ですから電波用のオンエアミーティングに対してアイボールミーティング、
はい、
実際に目ん玉くっつけてと、で、ミーティングっていうのを月に1回やってますけど、まだ、彼が入ったのが先月なんで、まだ、直接
まだデビューは
あってはしてません。
なるほど、
はい、じゃあその40名の方は実際にその何ですか、さっきのロール
ロールコール
の時には結構みんなで更新し合う感じなんですか。はい、
まあ、日常の生活が皆さんありますので、うんうん、全員が声を出すというわけにはなかなかいかないんですが、
はい、
まあ、10名から15名ぐらいまでですね、
はい、これはその時間が決まってるみたいですけど、
はい、
時間以外のところは逆にもう更新できないんですか。
これは普通の電話とは違いますので、
はいはいはい、
必ずつながるという、うんう
ん、まあ、相手さんがね、はい、それはスタンバイしてなかったら無理ですもんね。
周波数もいろいろありますので、
はい、
同じ時間帯にどこに出ておられるかっていうのはなかなか、うん、難しい面はあります。ただ逆に言えばその確実につながらないっていうのもアマチュア無線の 醍醐味だと思いますけども、
うん、なるほど、つながってやったみたいな、はい、そういう部分もあるんですね。
そうですね。それとさっきはそのロールコールとかアイボールミーティングっていうのはそのクラブとしての、うん、行事って言いますか、
はいはいはい、
なんで、はい、普段は個人として、はい、日本全国あるいは世界の局と、はい、その更新する、はい、
ま
あ、太って多数、
はい、ま
あ、いろんなアマチュア無線いろんな楽しみ方あります。その、はい、グループ同士で、常に、分かり合える人たちと話しするというのもありますが、はい、基本的にはやっぱり不特定多数の局と交信するっていうのが、
はい、面白そうですね、
かなという思うんですけどね。ですから普段は個人として、日本全国あるいは世界の局と交信をしている、あるいは更新を目指して、
はい、
珍しい曲が出てくるとどうしてもみんなで呼び合いますんで、
はあ、そうですよね、
取れないこともありますけど、はい、
ちょっと私久田さんちょっとすごく気になっていることがあって今、2人に質問したいんですけども、ずっと自己紹介の時にもね、自己紹介の時にちょっと言ってもらえなかったんですけど、JA さんCWL、
うん、とかすごい記号が並んでますけども
JH3IJY とかいうようなことがご自分たちのお名前ではなく、こちらをどちらかというとアマチュア無線では主流にしてご紹介されるそうなんですけど、これまあコールサインと言われるそうなんですけど、この JA とか JH とかなんかこれはなんか決まりがあるんですかね。
はい、世界的にまあ決まってて、
はい、
日本には JA から JS まで、はい、あるいは 7J とか 7N、
はい、
8AJ から 8N とか、まあ、はい、日本に割り当てられた、
はい、
コールサイン頭プリフィックスって言うんですけど、
はい、
あるんですが、
はい、
その JA から JS が、
はい、
まあ、アマチュア無線で使われてますけど、でその後ろに、3文字目に数字がついてます。数字が、
はい、
1から0の数字がついてまして、
はい、
1の関東、2の東海、3の近畿地方、
そういう意味ですか。
その後 AA から ZZ、
はいはい、
あるいは AAA から ZZZ までのサフィックスと言いますけど、これを順番に割り当てられてます。ですから僕の場合は50年余り前ですけど、
はい、
もう JA3CWL という、
A ということはもう最初ということですもんね。
そうですね、古い。
で3は近畿地方っていう、
はい、そういうことです
。はあ、そういう意味があ
った。そしたらこれを聞いたら、あ、この方はじゃあ昔からやってる近畿地方に住んでる方やっていうのが自然と伝わってくるわけなんですね、このコールサインで、
は
い、
基本的にはそうなんですけど、一時、日本でも136万局が開局してた時期があって、
そんなに、
このコールサインが行き尽くしたんですね。
そうですよね、なくなっちゃいますよね。
開局したけどやめちゃったという半径状態にあるコールサインを再割り当てが、
はい、
1,2,3,6 エリアでは再割り当てっていうのが今進んでます。
あ、そしたら必ずしもその3やったら近畿とは限らないという、
いや、 それはもう近畿でないとダメ、
はい、なるほど。
その順番ですね、 AA から ZZZ までの間の
はい、
を割り当ててるっていう、
ね、あ、じゃあプロか、まあ、言うたら初心者かはちょっと区別がつかないこともあるよと。
なかなかちょっとアマチュア無線のね、世界奥深いんですけれども、ちょっと普段の活動とかもね、後半もちょっと聞きながら、時期にね、近々迫っているイベントについて のお話をちょっとまた後半聞いていけたらなと思います。
久田と重村がお届けしている我が町の NPO のコーナー、本日ゲストにお迎えしている、枚方アマチュア無線クラブの熊原克之さんと竹地明和さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。